はい、皆さんおはようございます。先ほど賛美しましてですね、私の人生を変えてくださった愛を伝えるためにと、賛美したんですけども、私たちの人生のいろいろありますですね、予期せないこととかですねあるんですけども、思い出すのが私の高校時代ですね。私、数学が非常に苦手でした。カミングアウトします。で、受験の3年になるときですね、もう2年かな、数学を取るか取らないか、諦めきれずにですね、また何か奇跡が起こるんじゃないかなと、そう思って、数学のあるクラスに入ってしまいました。で、3年ですね、数 2B というのがありましてですね、2次関数、3次関数の前のまだ2次関数だったんですけども、そこで非常に限界を感じてましたもん。で、その単元の復習をしますというテストですね。まあ、小テストという、そういうのがあったんですけども、証明問題です。証明問題ですので、暗記で行くしかないなという。それでなんとかしのごうということでですね、暗記をしました。ひたすら暗記を。山をかけて問題を作って、自分で暗記して、そして、試験に臨みましたら、山をかけた問題が全て出ていました。もう忘れ前にひたすら書きまして、あっという間に終わりました。一番に終わった。そして出て行って。で、回答ですね。次の週の先生。このクラスには、2人の方、100点の方がいらっしゃいました。清水くんと田畑くんでした。おーというね、簡単な声が出てですね。ちょっとしめしめという気持ちだったですね。で、その頃の価値観というのは、成績が良ければ尊敬されて、で、いい人生を歩めて、ひょっとしたら、女の子にもモテるというか、そういう気持ちがありました。それ期待してですね、みんな友達と話しているとですね、何かしら、こう、よそよそしく皆さんなっているというか、なぜか、こう、距離を感じるようになってしまってですね。で、なんで100点取れたんとかですね、1回しか聞かれなかった。いや、たまたまだよとかで、まぐれだよとかって言おうかなと思ったんですけど、いや、本気だったらできるかもとかね、そういうことを言おうかなと思ったけど、誰も来なくてですね、100点取った清水君しか来なかったんですね。彼は理科系の国公立目指すような、子だったんですけども、彼しか来なかったと。で、次の週のですね、次、応用問題ということですね。問題からグラフ書きましょうとかって、もう完全にもうアウトですね、その時にはね。名前は書きました、一応ね。で、もうひたすら実力で出して、やったわけなんですけども、次の週にですね、このクラスの中にですね、レーデの方が2人いらっしゃいました、と。田中君と田畑君ですけど、ってね、すごいね、歓声が湧き上がったんですね。その時に、思わずね、こういう感じになってしまったんですね。0点を取って、ちょっとこう、威張ってしまうという、非常に嘆かわしい、高校時代だったわけなんですけども、その時に、皆さんの反応は良かった。で、みんなこう本当にフレンドになったんですね。で、みんな寄ってくるんですね。何しとったんとか言ってね。特にサッカー部の三宅くんなんかですね、お前あかんぞとか言ってね、一緒に勉強しようかとか言ってくるね。もういらんわとか言いながらですね、非常にいい関係ができてしまったというのは、自分と全く思惑が反対になっていたんですという。まあ人生何が起こるか分からない。そんなことかって言うんかも、言われるかも分かりませんけども。まあそういったところですね。自分の人生の価値観というのはこう、よくブレてました、この頃ね。で、私たちの人生の一つしかないので、どう生きるべきかなということでですね。神様はですね、与えてくださいこの一度のこの人生を、こう生きがいのあると。喜びのあるとかね。で、感謝の思いが、そういう人生にしたいと。思われるわけですね。思うわけなんです。で、そこで、こう、確信を持って歩む人生とはどういったものなのかな、というようなことを考えるときにですね、今日、御言葉じゃないわ、テーマで、メッセージのテーマは、御霊に使える人ということでですね、御霊シリーズ、2回目の御霊に使える人。ここで、まず、第2コリントの3章1節から11節をちょっと読んでみたいと思います。第2コリント3章、1節から11節お願いします。ちょっと、ね、担当、はい、
第2コリント3章の1節からお読みします。 私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者はこの場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。
はい、ここでパウロは、古い教えと新しい教えと、対比してますですね。で、6節ですね。ここがテーマの御言葉になると思います。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。と、新しい契約に使えるものと言い換えることはできると思います。御霊に使えるもので、新しい契約があるならば古い契約は何でしょうと、ここでですね、新しい、じゃあ古い契約は、旧約聖書に背景がありますんですね。エジプトでイスラエルの民がもう囚われていて、で奴隷となってですね、非常に苦しい働きをさせられていたと。そこでモーセが起こされて、そのイスラエルの民を救い出しましょうと、そういうふうに神様はモーセを立てました。そしてモーセ率いるイスラエル人々に立法を与えましょうと。シナイ山でモーセは40日間神様と共にこう顔と顔を合わせて、そして10回をいただきました。新しい契約に使えるもの、と新しい契約の時代が来るんですね。その前に10回がモーセ与えられた。これ10回の映画モーセですね。もう何回も見られたと思いますけども、10回ということで、さあここで与えられたモーセが40日間山で、シナ山で神様と対峙して、そして降りてきた時にですね、モーセの顔が輝いていたと。で、人々はその直接見ることができなかった、そういう栄光に包まれていたんですね。そしてみんな待っててくれたイスラエルのためにモーセ降りてきたんですけども、彼らは何をしていたかというと、待ちきれずに、黄金の牛を作ってそれを拝んでいたと。祭り状態になっていたんですね。もういきなりそこでですね、10回の1つ目と2つ目、他の神があってはならないというのと、自分のために偶像を作ってはいけない、その2つをもう破っていたわけですね。ですのでその民たちは死んでしまいました。死んだわけです。もう刑罰が下ってしまったと。ですので、ここで言えるのは、文字に書いた律法を守れないと死ぬという、刑罰が伴う、死ぬというですね。ですので恐れが伴うものですよという、そういう種類のものなんですね。 7節にもし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすればとあります。8節ですね。まして御霊の務めにはどれほどの栄光があるでしょう。私たち新しい時代に生かされてですね、新しい契約に使える、私たちにも同じようにモーセのように栄光が与えられているんですよと。モーセの栄光に比べたらですね、ろうそくの光と太陽の光ぐらいの違いがあるかもわかりません。そのような栄光を私たちはいただいているんですということをここで見ることができると思います。そして新しいという言葉ですね、新しい契約、英語で言うと、ニューテスタメント、新約聖書の新約、ニューテスタメント、ニューですね。でニューという言葉に、まあ、ギリシャ語で言うと2つの意味がありますと。でネオス、時間的に新しい、これは普通の新しいという意味のニューですね。もう1つの言葉にカイノスと、時間的だけではなくて質的にも新しい。イエス様もパウロも新しい契約という言葉を使うときにはこのカイノスというこの言葉を使っていたということを覚えていきたいと思います。でこの意味での新しい契約というのは何だろうかということ、古い契約と比べたときに、種類も質も全く違ったものなんですというのが、これは新しい契約なんですよと。それは何かというと、人と神様の関係が全く新しくされましたと。旧約の時代はもう神様を見たら死ぬというふうに言われてたんですね。そして恐れるべき方というか、そういう気持ちというか、ね、でも新しい関係に入った時に愛の関係に変えられていきました。愛の関係がクローズアップされていく。でその御言葉は何かと、ヨハネの福音書の13章の34節、
ヨハネの福音書13章34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。
これがイエス様が与えられた新しい戒めというルールですね。言えばこの新しいルールが与えられましたので、関係が変わっていきました。まず愛の関係、神がその一人子を与えられたふうにこの世を愛されたと、愛が実現していくわけですね、この世で。そして2番目に父の関係、父と子の関係、フォート息子のお話を思い出していただきたいと思いますけども、フォート息子、本当に過ぎ放題してですね、お父さんの心を知らずに本当に好きなことをして、そしてトドの、つまりもう財産使い果たしてしまって、でもお父さんのここに帰ろうと、もう怒られてもいいから、もうしもべみたいな扱いでもいいから、お父さんのところに帰ろう、食べるものがあるからって、ごめんなさいのつもりで帰りました。でも私たちの価値観では、怒られてもいいから帰ろうって思うわけですね。でも神様怒らなかったんですよ。とりあえず帰ってきて喜んでくださったという神様なんです。そして神様の元で使えるときに、怒られながらでもいいから使いたいじゃなくて、神様怒らない、責めない、もうってね、喜んでください、そういう神様なんだ、そういう父との関係、父と子の関係に入れられていったということですね。そして3番目に、人生を大きく変える力が働いたというのは、律法という外からのルール、力じゃなくて人の心を中からですね変える、そういう新しい人に作り変えるという、そういう力が働かれるということですね。ここで、もしですね、私がこう信仰勝利のための五箇条とか言ってですね、例えばこういうものを提案したら、どう、皆さんどう思われるでしょうかね。こう読んでみたら、ちょっとこう皆さんこうしんどいなというような気持ちになるかもわかりません。ネットで聞いてる方のために読んでみたいと思いますけども、例えば1番、毎朝30分以上祈りましょう。特に総天気とか、イエス様も朝暗いうちから祈られました。ですから多分、まあ4時ぐらいどうでしょうかというような。毎日聖書を5章読みましょう。3章読んだら通読できます、1年間で。3章じゃ足りません。5章読みましょうとかですね。毎日3つ以上、 聖句を暗唱しましょう。一日一回は愛の行いをしましょう。行いのない愛は死んだものですよと。違う、行いのない信仰、死んだものなんです。で、一人以上の人にイエス様を毎日伝えましょうって、ね、一つずつは間違ってないと思います、ね、正しいことできればやりたいなと思うかも分かりませんです。もうすでにやっておられる方もいらっしゃるかも分かりませんし、もう勘弁してくださいよと、またやったらええやんとかね、そういう気持ちになるかも分かりませんとか、やってみますという方もいらっしゃるかも分かりませんし、1週間後もう目を合わせてくれないかも分からないと。なぜか、いいことかも分からないけども、やってみるけども3日は続くかも分からない、でも4日目は無理というか、その時にどう思うか、自分を責めるかも分かりません。神様ごめんなさい、できませんでした。でも実際知らず知らずのうちに私たちも、なぜかそういうふうにこう、まあ、教えられているかもしれないし、自分でそう 思っているかも分からないと。僕も前の教会で特にこの朝の総天気とかに出席しなさいと。で、なぜ出席しないんですか、だから勝利がないんですよって。で、たまにですね、徹夜明けの時に行けるから行ってみたりなんかすると、あ、今日は勝利したねって言われたんですね。勝利って何なんでしょうかねとかって思ったわけですね。で、朝の早い時に起きて大きな声で祈れば勝利が得られるというようなことを教えられてくると、そんなもんかな、でも無理と思ってね、肉体的に無理とかね、そう思っていくとだんだんと自分は神様の前に十分じゃないという、そういう思いにだんだん入っていくってしまう。ですから本当このできればいいことも根性でするものじゃないと。私たちは頑張って勝利を得る世界に生きてるんじゃないんですよと。恵みの中で生かされて、すでに勝利されたイエス様につながっていけば勝利を得ることができる。努力ではなく関係なんですと。イエス様との愛の関係が大事なんです。そしてそこからの動機であれば、場合によっては朝起きて祈ることもできるかもわからないし、御言葉を読むこともできるかもしれないと。だ、順番がちょっと狂ってしまうと、もう疲れてしまう、動機が違うと喜びが半減してしまうということですね。さあ、そこでヨハネ、弟子のヨハネがですね、面白いことを言ってるんですけども、自分はですね、一番イエス様に愛されている弟子なんですということをずっと言い続けていました。で、もともとヨハネというのは雷の子と言われててですね、起こりやすかったんです、非常に、瞬間違和感式みたいな、自分自身もちょっと感じるところありますけども、ね、カーンとすぐ反応してしまうということですね。車を運転してるときは特にそうですね。皆さんもそうかも分かりませんし、私はイエスの弟子のうちで最も愛された弟子だという確信を持っていました。言い換えれば、弟子のうちで私が一番愛されていたんですって思ってたんですね。なぜか、皆さんペテロはね、イエス様じゃない、当時ずっと時間を過ごしていたというのはよくご存知だと思うので、イエス様がそういうふうに言うんやったら、なんとなくこう分かるなという気がするかも分かりません。でもここでヨハネがそう言ったんですね。なぜか、それはヨハネ自身がそう思って、そう信じていたからなんです。自分でそう思ってたからですね。だから多分ね、彼はB 型じゃないかなと思ったりもするんですけども、で、他の箇所で復活した時にですね、イエス様の墓に走っていった、ペテロとヨハネ走っていったんですけども、自分が書いたヨハネの手紙の中で、他の弟子は、ね、もう一人の弟子はペテロよりも早かったと、ね、早かったので先に着いたって、自分のことをちょっと足が早いというふうにこうちょっとこう自慢してたという、ね、そういうちょっと性格があったヨハネじゃないかなと。ですので、自分がそう思ってるからそうなんやという、素晴らしい性格かもわからないなと。で、別の話ありますけども、昔僕クラウンを売っていた、トヨタのクラウンを売っていた頃にですね、クラウンを買ってくれた社長がこう言いました。クラウンは日本で一番いい車なんですと。で、なんでですかって言った時、それはなって言った時にですね、僕もそれはなを聞きたかったんですね。で、次のセールストークに使えると思って、なんでですかって言ったら、それはな、みんながええ言うからやって言われて、ガクッときましたですね。みんながあかん言ったらあかんって言うのやろうなっていうね。ヨハネはそうじゃなかったんですね。 人が何と言おうと自分がそう思っているという素晴らしいと、ね、ですので、もうイエス様は等しく愛を与えられたと思うんですね。弟子たちにも人々にも。で、同じようにこの太陽を見るときですね、同じように太陽は私たち恩恵をいただいているわけなんですけども、ある人にとっては何気なく受けているかもわからないと。でもある人にとっては本当に大事なもので、太陽が昇れば仕事をするとかね、農作業をするとかね、太陽出てくれないと困るとかね。で、ある人はまたその太陽で発電して、それをまた電力会社に買ってもらうというビジネスをしているかもわからない。同じ太陽をいただいていても受け取る側で全然違う反応があると。同じように私たちイエス様の愛を受けてます。何気なく受けるのか、たっぷり受けるのかって、ね、それを受けてどうするのかという、そこが一つのポイントじゃないかなと、ヨハネの考え方を見てですね、こう思うわけですね。そして次、御霊に使えるものは生きる、どんなこともプラスになるという人生観というかですね、これ単なる楽観主義というものじゃなくて、御言葉を根拠とする。ローマの手紙の8章28節、有名な箇所ですね、読んでみたいと思います。
ローマ人への手紙8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、現状を見たときに、良い状態じゃないという今ですね。でもそのことも神様は用いて良きへと導いてくださると、愛働いて益としてくださるということを私は知ってますとパウロは言いました。ですので、今の現在ですね、自分自身がひょっとしたらミスして良くない状態を起こしてしまったかもわからない。でもそこからですね、学ぶというかですね、学んでいけば成長していくんですよと、成長していけると、でピンチをチャンスに変えていくことができると。そして2番目にですね、愛は受け取るまで愛として働かないと。イエス様は愛を与えてくださってるんですけども、ね、例えばプレゼントあなたにあげましょうと、でもいただきました、ひょっとしたらそれをですね、自分じゃそんないただく資格ないと思ってですね、一応いただくけどもそのまま置いておいたら そこまでなんですね。パッケージ開けて中身確認して、本当に愛されているなということを確認して、そしてそれをまたその感動をまた分け与えていくということにつながっていかなければならないと思うんですね。じゃあそのためにはどうしたらいいかと、イエス様が言われました。ヨハネの15章12節、
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。はい、
ヨハネが自分は最も愛されているんですよって言えたのは、ここの私があなた方を愛したようにと、イエス様が本当に愛してくださった、まず愛してくださった、そのことをちゃんと受け止めて、そして自分が一番愛されていると感じたので、今度喜んで自分の生涯をイエス様と共に過ごすとか捧げていくということにつながっていったということは言えると思います。で、イエス様は互いに愛しなさいというだけ語っただけじゃなくて、それを実践された、実行されたと、弟子たちの足を洗ったり、最終的には自分の命まで捧げられた、そういうその愛を示してくださったのですと、そのイエス様が言われたんですね。そしてそのイエス様を知るために私たちはこうします。聖書を読む、イエス様の愛を知り味わうために聖書を読みますと。そして祈る、なぜ祈るのかと、イエス様の愛を感じるために祈ります。礼拝するんです。こう集まって、なぜ私たちは礼拝するのでしょうかと、イエス様の愛を受けるためですね、勝利を得るためとか、神様を喜んでもらうためにとか、そういう種類ではなくて、それでしたら、for God になってしまう。私たちは神様のためにって言いやすいですけども、本当は神様から力をいただいて、栄養をいただいて、神様と共に歩むべきです。だから神様のためにという考え方をすると疲れてしまう。 聖書を読むのもそういう読まなければならないとかね、ハーフトゥーじゃなくてですね、読みたいから読めばイエス様の愛を知ることができる。旧約も新約もイエス様の愛がずっと流れているもん。旧約読むときなんとなく怖い神様、そういうところに目が行ってしまうけども、実際は本当にあの優しい神様、慈しみのあふれておられる神様を見出すことができる。そういう読み方をしていくと旧約も新約も変わらないと思いますね。祈らなければならないんじゃなくて、祈るとイエス様の愛を感じるという、ね、そのイエス様の愛にフォーカスして祈っていきたいなと思いますね。礼拝するときも同じように、本当に神様に私たちが何か捧げてとかそういうものじゃなくて、神様からいただくでいいと思いますね。そしてポイントはイエス様の愛のシャワーを浴びるというです。本当に祈りウォークするときにですね、本当に栄養をいただく、大自然を見ながら、神様作られた自然を見ながら祈っていく、栄養をいただくとか、なんか取りなしをするために祈りウォークをするということもあるかも分かりませんけども、まず最初に自分自身がたっぷりと愛をいただくことが必要だと思いますね。いただかないと出せないんです。ひょっとしたら自分自身吐き出す必要があるかも分からないですね。何かね、吐き出さないと人のことも聞いてあげることはできない。神様の前にまず自分自身が取り扱われる必要はあると思います。でイエス様の愛のシャワーを受けるために、僕も、週に一遍はね、その祈りウォークをしましょうってね、最初にメッセージするにはどうしたらいいですかってロボに聞いたときに、祈りウォークしましょうと、スズランド の上のダムのところをずっと歩いて、そのコースを教えてくれて、本当にそこを歩いていました。最近暑いのでちょっとこうね、やめてますとですね、だんだんとこう栄養が足らなくなってきて、そこからこう何かこうねメッセージしようと思うと絞り出すような感じになってきてですね、自分自身が満たされてないなということを感じるんですね。で満たされてないとどうなるかというとですね、満たされようとすると、で神様の元に行かないと誤った方向に行ってしまうと、こう食べたくなってくるというね、お腹がいっぱいになっているのにまだ食べたくなってしまうという、口がだんだん寂しくなってくるので食べると、だんだん体重で増えていくんですね。もうあっという間に増えてしまう。これは本当にまずいと、でなんでかなという話をしたときに、あ、ここに一つの問題あるんじゃないかなとか、満たされないと別のもので満たそうとする恐れがありますよと。だから本当に神様、イエス様の愛を皆さん本当にたっぷり受けていただいて、たっぷり満たされていただきたいなと思います。で私は本当に神様が愛されて神様を愛すっていうところまで至ると思うんですけども、神様は良い方ですとか神様愛ですっていうのは言いやすいんですけども、私は神様を愛しますっていうのはなんかこうおこがましくてですね、ちょっとこう何か引っかかるものがもしあるとしたらですね、ペテロもそうでしたですね。イエス様は3回裏切った後にイエス様は復活してイエス様現れて、私を愛しますかって聞かれてました。非常にきつい質問、厳しい質問だったかもわかりませんから、あなたは私を愛していることを知ってはりますでしょうと、すぐには愛しますと言えなかったんですね。イエス様は3回問いましたですね。でペトロは愛していることをご存知でしょうというふうに、ね、その時に最初にアガベの愛で答えながらフィリアの愛で答え、最後もう普通の愛で、イエス様はそれでもいいと、そして私の羊を飼いなさいと言ってくださった。イエス様は私たちの状態をご存知ですので、アガペのアイデアはもう本当に難しいと思いますね。でも、私のことを知っていらっしゃるでしょうとイエス様に問うことができると思いますね。だから、私はイエス様を愛したいんですっていう気持ちがあれば、まずイエス様の愛を先に受けて、そしてイエス様を愛していくことができると思います。今日のまとめを見てみたいと思いますが、御霊に仕える人はどういう方でしょうかという、ね、1番にイエス・キリストの新しい契約に生きる人、そして神様にあってポジティブな考え方に生きる、積極的な考え方に生きる人ですと、2番目にイエス様の愛に生きる人、イエス様の愛を受けてイエス様の愛を感じてイエス様の愛のシャワーを浴びる人、そして自分が最も愛されている人であると 確信すること、そういう人が御霊に使える人、使えれる人ということができるかもわかりますね。そして最後に御言葉、愛には恐れはありませんと。全く愛は恐れを締め出しますとあります。これもヨハネが言いました。旧約の時代は刑罰を伴う律法の下で私たち生きてましたので、ミスると死ぬかもわからない、そういう恐れがありました。でも新しい契約、イエス様がもう全ての罪を、刑罰を受けてくださいましたので、ミスしても愛されています。そして愛には恐れがないんです。恐れがないので自分自身も捧げることはできるということですね。それでは祈りたいと思います。天の父なる神様、本当にあなたが一人イエス様を送ってくださいまして、私たちがこの新しい契約の中に生かされていることを感謝します。律法でも本当にあなたの栄光があった以上に、私たちはイエス様ゆえにこの新しい契約の中に生かされるときに、私たちが本当にまたあなたの光を反射させて生きることができると。私たちには力はありませんけども、あなたが輝いてくださることを感謝します。で、本当に私たちがあなたに会って、また積極的な、否定的ではなくて本当に肯定的な人生を歩むことができますように、どうぞ私たちにその都度本当に状況悪くてもあなたを見上げるその力を与えてくださいますように。そして私たちが本当にあなたが本当に祝福の人生を歩ましてくださることを確信して生きることができますように。そしてあなたが先に愛を表してくださったことを感謝します。その愛の中に生きることができますように。そしてまたその愛を分け与えていくことができますように、私たちの人生をどうぞ導いてくださいます。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。